知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はみんなで子育てについて、中央子育て支援センターパイさん、千秋子育て支援センター渡辺さんにお話を伺います。まずは千秋子育て支援センター渡辺さんにご登場いただきます。渡辺さん、よろしくお願いします。
千秋子育て支援センターの渡辺です。よろしくお願いします。千秋子育て支援センターは一宮市の一番東にあるセンターです。平成29年の2月に千秋保育園から現在の千秋町天満に移転してきた、まだ新しいセンターです。天満の交差点にある2階建ての緑色の屋根が目印です。建物の西側に第一駐車場が、建物の南側を流れる青木川を挟んで第二駐車場があります。第二駐車場に車を止めて青木川に架かる橋を散歩しながらセンターにいらっしゃる方もあり、泳いでいる亀を見て喜んでいました、今日は鯉がたくさん泳いでいましたよ、などセンターに到着した時に楽しい経験の話を聞かせていただくこともあります。
そうなんですね。自然たっぷりの地域に親しまれている子育て支援センターなんですね。ではそんなセンターの中はどんな感じなんでしょうか、教えていただけますか。
はい、千秋子育て支援センターは千秋南児童クラブと併設していて、入って左側の丸い窓のついた黄色い扉がセンターの入り口になります。扉を開けると遊び戸広場の中央にある大きな木が目に飛び込んできます。室内ですが季節を感じてもらえたらいいなと思って毎月吊るし飾りを変えています。ゆらゆらと動く飾りを見て楽しんだり、ママの抱っこでそっと触れてみたり、ほんわかした時間が流れています。なんだかそこで過ごす人たちを見守っていてくれるような感じさえするシンボルツリーです。そのすぐ下にあるテントウムシの滑り台も大人気です。この滑り台で順番こ、入れて、いいよ、どうぞ、などのやりとりを覚えるお子さんも見えますよ。ボールプールも人気です。色とりどりのボールの中に動物の顔のついたものが隠れているので、それを見つけてにっこり嬉しそうに見せたり、同じ柄なものを見つけて一緒と喜んだり、ボールをにぎにぎとして感触を楽しんだりしています。
そうなんですね。渡辺さんのお話をお聞きしていると、皆さんが楽しみに千秋子育て支援センターに出かけていらっしゃるのが伝わりますね。ではこれからぜひ私も行ってみたいという方のためにも、千秋子育て支援センターの開所時間などを教えていただけますか。
はい、千秋子育て支援センターは祝日を除く月曜から金曜の午前9時から午後4時まで開所しています。毎日午前11時と午後3時40分に触れ合い遊びやお話を見たりする時間があり、この時間を楽しみにして来所される方もいます。金曜日は午前10時15分にアンパンマン体操も行っています。センターに行ってみたいけれどと迷っている小さいお子さんがいらっしゃるママ、ぜひ一度来てみてください。またこれから出産される妊婦さんも大歓迎です。出産前の準備としてパパやおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に子育て支援センター見学はいかがですか。ママが出産されてからお子さんが遊べる場が広がるかもしれません。皆さんのお越しをお待ちしています。
千秋子育て支援センターも自然が豊かで魅力がいっぱいのセンターですね。千秋子育て支援センターの渡辺さんに紹介していただきました。渡辺さん、ありがとうございました。では改めて中央子育て支援センターの甲斐さんにご登場いただきます。甲斐さん、一宮市内にはそれぞれ特徴のある子育て支援センターがたくさんあるんですね。
そうですね。市内のどの地区にお住まいの方でも 2.5 キロ移動していただければどこかのセンターに行くことができます。今のママたちは車で移動される方も多いので、いろいろなセンターに出かけていただき、お気に入りの子育て支援センターを見つけていただくのもいいかと思いますよ。
そうですね。そしてこれまでの放送を通じて、一宮の中にどういった支援センターがあるのかというのも皆さんよく分かっていただけたと思いますからね。ぜひ気になったところにはね、実際に足を運んでいただきたいと思います。ところで最近はどんな相談があったでしょうか。
はい、2歳半の長男のすることにイライラして一日中怒っている感じです。怒った後は自己嫌悪に陥ってしまって、怒りすぎは親子関係に影響しますか、という相談がありました。誰でも気持ちの波があって、時には感情が抑えきれず怒ってしまうこともありますよね。イライラした時には深呼吸をしたり、少しの間その場を離れたり、身近な人に自分の気持ちを聞いてもらったりするといいですね。まずは自分なりのイライラ解消法を見つけていただきたいと思います。そうしてイライラが解消でき、気持ちが落ち着いてくると、しまった、さっきは怒りすぎちゃったとか、大きな声を出してびっくりさせちゃったかなと思うこともあります。そんな時には、さっきはごめんね、ママ怒りすぎちゃったね、とお子さんに素直に謝るといいですね。自分が悪いと思ったら謝る、間違っていると思ったら訂正するということは、お子さんの手本になりますし、何より傷ついたお子さんの心を癒すことになると思います。お子さんを叱ったり怒ったりすると、子供が混乱するのではと心配されるママもいるかと思いますが、お子さんにはママの気持ちがちゃんと通じるんですよ。自分なりのやり方でイライラを解消する、間違いは素直に謝る、このことを繰り返していけば親子関係が悪くなるということはないと思いますよ。
今回も甲斐さんにアドバイスをいただきました。きっとね、同じようなことで悩んでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。ぜひ皆さん、今回のアドバイスも参考になさってください。中央子育て支援センターの甲斐さんにお話を伺いました。甲斐さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お話しいただいたみんなで子育てについては、広報一宮11月号26ページに紹介されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話番号0586-857026、0586-857026、千秋子育て支援センター、電話番号0586-289771、0586-289771です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは高齢者福祉施設臨時職員の登録者を募集のお知らせです。応募資格は昭和32年4月2日以降生まれの方、勤務内容は高齢者福祉施設の接客管理業務です。 勤務場所は生き生きセンター憩いの広場集いの里。勤務時間は4時間30分、月18日程度です。選考方法は面接、時給は955円です。お申し込みは写真を貼った履歴書を持参または郵送してください。郵送の場合、宛先は郵便番号 491-0113 麻布町西麻布麻布二軒屋47泉福祉園内社会福祉事業団。お問い合わせは社会福祉事業団、電話番号 0586-515020 0586-515020 です。続いては児童館児童クラブ臨時職員の登録者を募集のお知らせです。職種は放課後児童支援員、補助員です。応募資格は放課後児童支援員が昭和32年4月2日以降生まれで、放課後児童支援員認定資格がある方、補助員は昭和32年4月2日以降生まれで、教諭、保育士、社会福祉士の資格がある、または高校を卒業し2年以上かつ2000時間以上児童福祉事業に従事した方、もしくは資格不要、2つがあります。勤務内容は児童の安全確保、健康管理、行事運営などです。勤務日時は月曜日から土曜日のうち1日以上、午後1時15分から7時15分のうち4時間から5時間程度、ただし祝休日を除きます。選考方法は面接です。時給は放課後児童支援員が1220円、補助員で教諭、保育士、社会福祉士の資格がある、または高校を卒業し2年以上かつ2000時間以上児童福祉事業に従事した方は1135円、資格のない方は955円です。お申し込みは写真を貼った履歴書と放課後児童支援員、補助員で教諭、保育士、社会福祉士の資格がある、または高校を卒業し2年以上かつ2000時間以上児童福祉事業に従事した方は、証明書などの写しを持参または郵送してください。郵送の場合、宛先は郵便番号 491-0113 麻布町西麻布麻布二軒屋47泉福祉園内社会福祉事業団。お問い合わせは社会福祉事業団、電話番号 0586-515020 0586-515020 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。